的家人，大家平安。
给的信仰明，大家おはようございます。
我们今天能够在这里聚会，实在是神的恩典。
今日はこのようにして皆さんと一緒に集会を持つことができることは本当に神様の恵み他ならないと思います。
我们都知道，在过去，这一个礼拜发生了许许多多的事情。
皆さんもご存知のように、この一週間たったこの一週間だけで、周りには私たちの周りには多くのことが起きています。
大阪跟名古屋遭受了很严重的风灾。
大阪そして名古屋地方においては台風による被害がもたされています。
北海道有地震。
また北海道では地震による災害もあります。
这些地方的人可能还没有水、没有电，连日常生活都有困难。
そして避難生活を強いられている人たちはおそらく電気もなければまた水も足りない状態でいると思うのです。
在年初的时候也有这个这个暴风雪在北部。
そしてまたこの年の初めの頃にはその大雪による災害もまたこの東北地方にもあったはずです。
当基督徒看到这些事情的时候，我们应该起来祷告。
キリスト者である私たちは周りに起きているこれらのことを目の当たりにした時には本当に祈らざるには得ないのです。
神不喜欢我们冷漠。
私たちが冷めたままでいることを神様は決してお喜びにならないはずです。
我们要与那些在悲伤痛苦的人一起来跟他们有份。
悲しむ者そしてまた苦しむ者と一緒に私たちも悲しみまた苦しまなければなりません。
所以好不好？我这个时候要请大家一起起立，我们来祷告。
どうでしょうか？どうぞお立ちになって、そして一緒に心を合わせてお祈りしましょう。
我请二楼的弟兄姐妹为北海道在地震灾区的人祷告。
二階にいらっしゃる皆さんには本当に北海道において避難生活を受けている人たちのためにぜひお祈りください。
我请三楼的弟兄姐妹为大阪的这个灾区来祷告。
また三階におられる皆さんには大阪地方の人たちのために覚えてお祈りください。
我们请四楼的弟兄姐妹为京都的重建来祷告。
そしてまた京都においてはその大きな災害ももたされているわけですので、それは4階にいらっしゃる皆さんにぜひお祈りしていただきたいのです。
我们求主保守重建的过程。
どうか本当に再建されるその道のりが長いわけですから、それが守られることを祈っていきましょう。
也保守在当地的教会。在苦难中为主做见证。
また現地のその教会も本当に多くの人たちが苦難を強いられているわけですので、その人たちも本当に強められるように祈っていきましょう。
我们一起开口祷告，然后会带领大家一起祷告。
どうぞ一人一人が声を出してお祈りください。そして後に諸先生がまとめの祈りをしてくださいます。
天父，我们仰望你，主啊，真的是。主啊，你借着一次又一次的苦难，主啊，来敲醒我们沉睡的心。主啊，也许我们觉得我们很平安，也许我们想要追求一个更美的家乡、更美的国度。主啊，我们来到这里，我们图谋一个更好的生活，主啊，但是哪里是真正的平安呢？主啊，当我们在这个礼拜，主啊，我们看到这么多的难处的时候，主啊，我们求你怜悯，垂听弟兄姐妹们的祷告，让我们真的是不只单单只为自己求，主啊，让我们为在苦难当中的人来代求，主啊，我们一点都没有比他们好，是你怜悯了我们，主啊，让我们能够在这里平安的度日，让我们在这里平安的敬拜，主啊，怜悯我们。主啊，在怜悯我们的时候，主啊，也将这样的怜悯临到这些灾区的百姓。哦，主啊，祝福日本的政府是有效率的。哦，主啊，来来救灾。哦，主啊，若是你怜悯，主啊，就让灾难止息。哦，主啊，给百姓们仍然有悔改的机会，主啊，仍然有恢复生活的那样的一个机会。亲爱的主，我们也求你，特别有些人丧失了家人，主啊，丧失了他们一生努力所得到的，主啊，我们求你怜悯，让他们有一个觉悟，主啊，让他们有一个醒悟，主啊，要来寻求这位创天造地的主，主啊，我求你自己也恩待，主啊，保守当地的教会，主啊，真的是起来为你做见证，主啊，供应他们的需要。若是你要使用我们，主啊，成为哪一个教会、哪一个团体的帮助，求你清楚的来指示我们。 亲爱的天父，我们这个时候真的是怀着沉重的心情来到你的面前。
亲爱的神様，今私たちの心は本当に重いのです。
我们看到这么多的人在苦难的当中，
多くの人たちが苦難の中におります。
他们失去了他们的家园，失去了他们的亲人，
自分の家また自分の家族を失った者もいます。
都是在极短暂的时间里面，不是我们预料之中的。
それは本当に予想することもできない一瞬、短い間において失われたものでした。
当我们在这里平安的敬拜的时候，我们纪念他们。
今このようにして私たちは平和を持って礼拝することができるけれども、どうか私たちは彼らのことを思い起こすことができますように。
天父，他们也是你按着照着你的形象和样式所造的。
父なる神様、彼らもまたあなた同じようにあなたの形でもって作られた者たちです。
每一个人的灵魂在你的眼中也是极其宝贵的。
そしてまた一人一人の魂も心もあなたの目からご覧になったら高価で尊いものです。
我们求主格外的怜悯。
主よ、どうぞあなたが格別に彼らを憐れんでください。
你不断地用苦难敲动这一块的土地。
もしかしてあなたは多くの苦難を持ってこの硬い土地をあなたが打ち砕こうとしているかもしれません。
我们所求的不仅仅是主他们的生活能够重建。
私たちが今求めようとしているのが本当に避難生活をされている人たちの再建を求めているだけではありません。
更求你真的是让灾区的百姓能够思想生命的意义跟永恒的价值。
被災者である彼らが本当にもう一度神様、永遠の命とは何か、求めなければならない永遠の価値とは何かを考えることができますように。
我们求你怜悯当地的教会，就算自己在困难的当中仍然奋力来为你做见证。
被災地の教会をどうぞ神様、あなたが強めてください。苦難の中にいながらもあなたによって強められて立ち上がることができますように。
也许他们不今天不能够像往常那样的在礼拜堂敬拜。
これまでと同じような礼拝を彼らは今日持つことはできないかもしれません。
但求你恩待他们，聚集起来祷告。
けれどもどうぞ主よ、あなたの恵みでもって彼らを強めて、彼らの心が本当に一つとなって立ち上がって祈ることができるように守ってあげてください。
赐下他们所需要的出人意外的平安。
彼らが必要としている本当に予想外の神様から与えられるその平安に満たされますように。
并且这样的平安是有影响力的，让周围的人羡慕的。
そしてまた彼らに与えられているその平安は周りの人々にも伝わっていくことが。
他们也抓住这些弟兄姐妹说，我们也要来敬拜你们的神。
どうか彼らのその平安を見て、彼らの安らぎを見て、周りの人たちも求めたいという思いが与えられますように。
怜悯日本的政府有效率的完成救灾的动作。
そして主よ、どうぞこの日本政府がこれからやろうとしているその災害のその対策もどうぞあなたが大いに導いてください。
也求主怜悯，真的是让灾难能够止息。
そしてまた本当に災難が一日も早く神様あなたの憐れみによって静まることができますように。
让这些人有机会来寻求你，让他们有机会来认识你。
どうか被災者の人たちが本当にあなたを追い求め、またあなたを知るそのチャンスを与えてあげてください。
我们也站在这里一起等候你的呼召。
同じように私たちも今この場においてあなたからのその呼びかけを私たちは待っております。
求你更清楚的指示我们，在这次的灾难的当中我们可以做什么。
今回のこの災難を通して私たちは何を差し出すことができるのかをどうぞ教えてください。
或者是弟兄姐妹的亲友需要帮助。
そしてまた兄弟姉妹のそのご友人あるいはご親族たちが必要としているかもしれません。どうぞそれもどうぞ私たちに教えてください。
或者是某一个教会、某一个团体，我们可以帮助他们。
あるいはどこかの教会、どこかのその機構が私たちが助けなければならないものもあります。どうぞそれも教えてください。
求你帮助我们，不要失住怜悯的心。
どうか私たちからこの憐れみの気持ちがなくなってしまうことのないように助けてください。
让我们成为他们的祝福。
どうか私たち一人一人が彼ら被災者の人たちにとっての祝福となりますように。
让我们不停止的来祷告。
どうか私たちは彼らのことを覚えて絶えず祈っていくことができますように。
垂听众弟兄姐妹的呼求。
兄弟姉妹一人一人の呼び声をどうぞあなたが聞き取ってください。
奉耶稣的名祷告。
主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。请坐。
どうぞお座りください。
我今天要跟大家一起思想的信息是你已经学会了吗？
今日は皆さんとご一緒に考えたいことですけれども、テーマはあなたは学びましたかです。
我们是生活在一个快速变化的时代。
私たちが生きているこの世の中っていうのは瞬時変わってしまう世の中です。
因此学习成为我们必要的生活态度。
ですから私たちがそれによってその学ぶ態度もまた変わってきます。
我常常跟我太太分享说，我们见证了一个大时代一连串的改变。
私たちは、私はよく家内とこのように話すんですけれども、今まさしく私たちはこう大きな時代のこう大きな変化の中、ただ中に置かれているということを感じざるを得ないと言っています。
以前我们跟人联络，我们要写信。
これまで私たちは人とのその連絡のやり取りっていうのは手紙によるものでした。
我在当兵的时候，在台湾的外岛，在一个马祖当兵。
そしてまた台湾において私は兵役時代はその台湾の離島であるマソというところで兵役をしていたんですが。
我写出去一封信。一个礼拜才有一班船可以帮我送出去。
で手紙を書いたんだけれども、実はそれは手紙を送ってくれるのは週に1回しかなかったのです。
对方接到信最快的给我回信，也要再过一个礼拜我才能够接到回信。
そしてまた早くてもその手紙を受け取ってから返事をもらうまでにはまたさらに1週間が必要であったのです。
后来我们有了电话。
そして後にはこう電話が出てきます。
之后电脑。这个发明了。
そして後にはパソコンも流行るようになりました。
我们有了 email。
そして今では E メールの時代となっています。
我本来很拒绝学电脑。
これまでは私はコンピューターをやったりするのはとても嫌いでした。
但是我后来我发现越来越少人问我你家住哪里。
けれどもだんだん先生のお家はどこですかってこう尋ねられなくなったなというふうに気がついたのです。
很多人只问我你的 email 是什么。
皆さんは email アドレスを教えてっていうふうにしか言ってきません。
所以我只好赶快开始学电脑。
ですからそれから私はインターネットをやるようになりました。
等到有了手机以后又发生改变。
そしてまた今度は携帯电话が出てくるわけです。生活にも変化が生じてきます。
现在也不太有人问我 email 了。
で今もまたその E メールアドレスも尋ねられなくなりました。
说你有没有 LINE 你有没有微信
LINE, の、その LINE を教えてその ID を教えてというふうに SNS について聞かれます。
我来到日本以后才开始用 LINE 跟微信。
そして私は日本に来てから LINE とそして微信というその中国の LINE みたいなものですけれどもそれを使うようになりました。
不仅仅通讯的方式如此。
でこのようにしてその情報伝達のその方法が変わっただけではなく、
我们付钱的方式也在改变。
これから私たちはこうお金を支払うその方法もまた変わりつつあるのです。
我们买东西的方式也在改变。
そして物を買うときもまたその買い方も変わりつつあります。
以前我们用现金。
これまでは私たちはキャッシュでした。
我们要到实体的店去买。
そしてまた実際のその店舗に行って買い物に行きます。
后来用信用卡。
それの後にはクレジットカードを使うようになります。
我用网络购物。
それからまた私たちはインターネットでそのものを買います。
师母是网络达人。
そして私の家内はそのインターネットのその買い物の達人です。
他每次买东西我都心惊肉跳。
毎回彼女がパソコンの前に座っていると私の心の中はもうドキドキしています。
因为我的思想很保守。
なぜならば私の考え方はとても保守的であるからです。
总觉得这是可靠的吗？
これは本当に信じていいものなのかと考えます。
现在不仅仅用信用卡，更用支付宝。
そしてまた今はクレジットカードどころかそのデビットカードということもこう使うようになりました。
去年我跟我太太去美国的时候，也发现另外一个改变。
そしてまた昨年家内と一緒にアメリカにいた時にまた大きな変化に、を目の当たりにしたのです。
就是我们买好东西要付账的时候，柜台都没有人。
それは買い物をしてそのお金を払おうとした時にはなんとレジには誰一人もいなかったのです。
然后你自己刷个卡在上面画一画就可以。
それは自分でそのレジを通してそしてまたそのカードを通せばすぐにもそれで済んでしまうということでした。
所以我们两个很害怕，我们就找着唯一剩下有人服务的那个窗口。
ですから家内とは本当にドキドキしていたわけですから、唯一その一人の人がいるそのレジのところに私たちは行ったわけです。
我们很庆幸说日本比较慢。
で私は本当に、幸いなことでしょうか、日本というのはなかなかそういったようなことが出遅れているように思います。
結果最近发现我们家旁边的超市也这样了。
けれどもなんと今度は私 の, その住んでいる家のすぐそばのスーパーも同じようなシステムを取るようになったのです。
哎呀我发现生存越来越困难了。
もうどうしたらいいものかと私は考えるようになりました。
但是在今天的经文当中告诉我们。
けれども今日の聖書箇所からこのようなことを学ぶことができます。 ができます。
我们除了生存的技巧之外，
私たちにとって必要なのはそれは生きる術だけでなく、
更要学习面对人生的态度。
私たちは人生に対しての態度も考えさせられるわけです。
我们要熟悉圣经的真理。
私たちにとって必要なのはそれは聖書が教えてくださる真理なのです。
并且要将这样的真理用在我们的生活的当中。
そしてまた学んだそれらの真理を自分の生活の中において生かしていくのです。
我们才能够发挥真正的影响力。
そうすることによって本当のその影響力を周りの人々に私たちはもたらすことができるようになってきます。
我今天分三个方面跟大家分享。
今日は3つのポイントに絞って皆さんと一緒に考えたいと思います。
第一个，什么是人生的必修课？
まず一つ目ですが、人生での必須科目とは何なのか？
这段经文的背景是保罗在罗马监狱中收到了腓立比教会的奉献。
この、その手紙の背景というのは、まさしくパウロが、その牢獄の中にいるときに、フィリピの教会から手紙が来たときに、それを受け取ったときに、彼が書いたものなのです。
透過一位弟兄叫做以巴佛提转给他的。
それはある兄弟、エパフロデトという兄弟を通して、もらった手紙でした。
他非常的喜乐。
そしてパウロはその手紙を受け取ったときには、非常に喜んでいたわけです。
但是他说他是靠主喜乐。
そしてまたパウロはこのように言っているわけです。自分はそれはイエス・キリストによって喜んでいるんだと。
我相信、他可能有需要、他也祷告。
おそらく彼にとっては必要があったわけですから、彼もしっかりと祈っていたに違いないのです。
然后神垂听了他的祷告。
そしてまたその祈りが神様に聞き届けられて。
弟兄姐妹，相信一件事情。
どうか皆さん一つのことを信じてください。
你凭着自己口袋的能力付钱。
皆さんはもしかして自分のポケットからお金を差し出して支払ったりするかもしれません。
绝对比不上你自己没钱祷告神替你付钱来的快乐。
けれどもどんなにそのようなお金を払ったとしてもおそらくお金がなくても神様にその祈りを聞いてもらったよりもその大きな喜びはないはずです。
这是一个非常奇妙的一个属灵的祝福。
実はこれはとてもその不思議な霊的な祝福なのです。
腓立比教会是保罗在马其顿建立的第一个教会。
フィリピの教会というのは、それはパウロがマケドニアにおいて初めて建てた教会でした。
他跟他们有很好的关系。
そしてフィリピのその教会員の人たちとは、パウロはとてもいい関係を持っていました。
他们多次的奉献支持他的生活和事工。
またその教会は本当に多くの人たちはその献金をし、捧げ物をし、パウロの働きを支えていました。
其实他所真正高兴的不只是接到奉献而已。
けれどもパウロにとって本当の喜びというのは単にそれらの捧げ物によってサポートされただけではなく、
而是腓立比的基督徒对他的关怀和思念。
それはフィリピの教会の人たちが常に彼のこと、パウロのことを思って、そしてまた心の中に留めていたということがパウロにとっての喜びでした。
其实我们逢年过节做子女的总要孝敬父母。
例えばそのね。その新年を迎えた時には子供である私たちは自分の親に対しては何かを捧げたりします。
其实我们给的是非常的有限。
もちろん私たちが捧げているものは差し出しているものはとても限界があります。
但是父母亲心里的高兴是因为子女的心里有他。
そしてけれどもその両親にとって親にとってその金額ではなくてその思い子供たちの思いに対しては親にとってはそれは大きな喜びなのです。
我和师母的长辈在世的只剩下我岳母。
そして家内の今私たちのその両親と呼べるものは家内のお父さんお母さんしか残っていません。
我们常常在他的生日母亲节跟过年寄一点红包给他。
ですから義理の母のそのお誕生日の時もしくはその母の日の時に私たちはそのこうお年玉的なそのご祝儀を包んだりします。
他常常说钱不重要。
そして義理の母はこう言うのです。お金は大したものではないと。
重要的是你们心里有我。
そして大事なのはそれはいつもあなたたちが私のことを心に留めてくれていることだと。
可是讲到现在讲了几十年他一次钱也没有退我。
けれどもそうとは言いながらも一度たりとも私たちがあげたお金は返されたことはありませんでした。
使徒保罗在这里说，他不是因为缺乏得到供应而喜乐。
そしてパウロはここでこういうふうに言っているのです。自分が乏しさの中に供給されたからといって喜んでいるのではないと。
他告诉菲律宾的弟兄姐妹他学到了一个功课。
彼はこのようにフィリピの兄弟姉妹たちに言っているのです。一つの課題を自分は学んだんだと。
那个功课就是我无论在什么情况下都可以知足。
それはどのようなことであるかというと、いかなる境遇の中においても満ち足りることを知っているんだと。
当我们要学会知足的时候，先要认识一件事情。
ですから満ち足りることを私たちは学ぶとき、その前には私たちは一つのことを知らなければなりません。
不论你是信主或者不信主，在人生的当中都会遇到各种的状况。
主を信じているものであろうと、あるいは未信者であろうと、必ず人生の中においては一つのその状況に直面させられる時があるのです。
有的时候是顺境，有的时候是逆境。
時にはそれは順境で順調の中であって、また時にはそれは逆境の中に置かれる時があるわけです。
像使徒保罗所说的，他有的时候丰富，有的时候缺乏。
で、使徒パウロの言葉を借りて言うなれば、それは彼は時には自分は富むことにもまた乏しいことにもなる時がある。
但是呢，很多的，特别是很多基督徒有一个错误的想法。
しかし多くのキリスト者には間違った考え方を持っているのです。
认为我信主以后应该一帆风顺。
それは自分がイエス様を信じるようになったから、自分の人生は順風満帆でなければならないというふうに勘違いしているのです。
许多错误的成功神学更是如此的教导。
そしてまた多くのその繁栄神学と呼ばれるその人たち間違った教えがあるわけです。彼らは常に自分がうまくいくことを追い求めています。
但是当我们回到圣经当中的时候，我们就晓得。不是这样的。
しかし私たちはこのようにしてこの聖書の御言葉に戻った時には決してそうではないんだということを学ばされるのです。
如果你是一个画家。
例えばもし皆さんは画家であるとしましょう。
你知道只用一种颜色画不出什么样特别的画来。
皆さんもご存知のように一色だけでは絵を描くことはできないのです。
如果你是一个音乐家。
あるいは皆さんは音楽家であるとしましょう。
你不可能用单一的音符来创造出美好的音乐。
たった一つのその音だけでもって、一つの音符だけでもって、素晴らしいその音楽を奏でることはできないはずです。
所以上帝也用各样的环境来塑造我们的人格跟灵性。
同じように神様もさまざまな環境でもって私たちの人格を作り上げていくことをしてくださっているのです。
做传道人的孩子也很辛苦。
そして伝道者の子供である人たちも実はとても苦労しています。
因为常常他放假的时候，正是父母亲最忙的时候。
なぜならば休みという時は自分の両親にとっては一番その忙しい日であるからです。
我还记得，我的孩子小学一年级的时候。
私の娘が小学校一年生の時のことですが。
有一个主日的晚上，他看到我跟师母终于忙完了。
で日曜日ある日曜日の夜、私と家内がやっとその一息ついているのを彼女が見て。
他就抓着我们说要我们陪他玩一种游戏叫做。Uno、
そして一緒にトランプゲームしようよ、ウノというトランプをしようよというふうに誘ってきます。
我相信很多的年轻人都玩过。
で、若い人たちであるならば分かると思うんですけれども、このウノというトランプゲームのやり方は分かると思います。
好、我跟师母就答应陪他玩。
そして私は家内と一緒に、じゃあ分かった、一緒にやろうというふうに彼女と約束しました。
可是小孩子有一个特质。
で、皆さんもご存知のように子供には実は一つの特徴があります。
他一定要玩到他赢他才甘心。
自分が勝たなければ決して終わらせようとしないということです。
这常常也是我们人生。也许我们还像婴孩一样的那种的心境。
どうでしょうか。これも実は私たちの中にもあって、それはいつまで経っても赤ちゃんでいるというような思いからのものだと思うのです。
可是他那天手气非常不好。
その時実は彼女その時はあまりそのうまくこうトランプをやることはできなかったのです。
怎么玩都输。
どんなにやっても負けてしまったのです。
我跟师母又累得半死。
そして私は実は家内とはもう本当に疲れ切っていたから。
终于他玩到连尿都憋不住了。
そしてまた後に本当にもうトイレ行きたくても行きたくてももうずっと我慢していた時に。
他就去上厕所。
そしてそのトイレに行きます。
我跟师母就赶快作弊。
で、娘がそのトイレ行っている間に私は家内と一緒に実はちょっとこう、まあ良くないことをしたのです。
把所有的王牌通通发到他那边。
すべてのこういいカードを彼女のところにこう入れてあげたわけです。
他上完厕所回来，一拿起牌来。眼睛亮了，不得了！ 这一盘非赢不可。
そして彼女はトイレから戻ってきて、そのカードを手にした時にはもう目がパッと開いて、いやもうこれは絶対勝つに違いないと彼女は思ったのです。
可是他打了两张牌以后就说不玩了。
けれども2枚そのこう出した後に彼女はもうやめたって 言いました。
他说没有这种牌。
このようなカード、このようなカードが揃うはずはないと彼女は言うわけです。
弟兄姐妹，人生没有只有你想象的那种牌。
皆さん分かりますか？自分たちが望んでいるカードだけがあるような人生はないはずです。
发牌的不是你哦。
それを配っている、そのカードを配っているのはあなたではないし。
但是，不论是怎么样的情况，使徒保罗说他都可以知足。
けれどもどのような状況であろうとも、パウロがこのように言っているのです。いかなるその状況の中にいても、自分は満ち足りることを知っていると。
知足跟满足是一种内心的状态。
満ち足りるっていうのはそれは内面的な状態を表しているのです。
不会因为环境而改变。
環境によって変化がもたされるはずはないのです。
也不会一直贪求要更多的东西。
あるいは満ち足りているのにもかかわらず、さらに欲しい、さらに欲しいというような気持ちにもならないはずです。
当他面对一个不能够改变的那个外在环境的时候，他仍然能够欣然接受。
それはその変えることのできない外的環境があろうとも、それは同じように甘んじて受け入れることができるような状態を満ち足りるというのです。
但是这跟一般哲学家所说的那种无欲则刚、禁欲主义是不一样的。
けれどもこれは一般的なその哲学者たちが言っているような禁欲主義とも違うのです。
而是基督徒应该要相信，而且甘心的接受自己所遭遇的一切。都有神的安排。
キリスト者である私たちは甘んじて自分たちが与えられているもの、そしてまた直面しているこの環境というのは神様の素晴らしいその導きがあるということを私たちは知らなければならないのです。
而且就算在最糟糕的环境下，神仍然眷顾你。
そしてまた最も悲惨な状況の中でいても神様が共にいてくださるということを私たちは知っているのです。
这就是罗马书第八章所说的，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。
これこそはローマ人の手紙の8章の中で書かれていることと同じです。それは神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださるのです。
一个知足的人，他不会在遇到不如意的事情的时候立刻抱怨。
満ち足りることを知っている人っていうのは、何かに直面したときにすぐにカッとなってしまうことはないはずです。
他也不会随便的问说，为什么是我？
そしてまたすぐになぜ私にはこのようなことが起きてしまったんだと文句も言ったりしません。
而是可以向神来祷告。
どのような状況の中においても神様に向かって祈ることができるのです。
神啊，你要我在这样的环境的当中学习怎么样的功课。
神様，今私が直面しているこの環境の中においてあなたは何を教えようとしているのでしょうかと祈るのです。
神啊，你要我在这样的环境的当中怎么样的荣耀你。
また神様、このような環境の中においていかにしてあなたに栄光を期すためにはどうしたらいいのでしょうかと祈るのです。
各位不要另外一种迷失，就是说好像这个处困难比较不容易，而处顺境比较容易。
皆さんどうかこのように自分を見失ってほしくないんですけれども、それは困難をその解決した方が難しいというふうに考えないでいただきたいのです。
好像缺乏比较困难，然后富足比较容易。
乏しいこと足りないことの方が難しくて、富むことたくさん与えられていることの方がたやすいんだというふうに考えないでいただきたいのです。
其实顺境跟富足更要谨慎。
それは私たちがうまくいっているときにこそ、私たちまた飛んでいるときにこそ、私たちは気をつけなければならないのです。
当中所蕴含的试探更大。
なぜならば、すべてがうまくいっているときに私たちが直面する試練も大きいわけです。
有一次有一位长辈找我。
かつてこのようなその年配の方がいましたけれども、私のところに訪ねてきました。
他说：“牧师，我昨天晚上。” 整夜失眠。
彼が言うには、実はその前の晩、一晩中眠れなかったと。
我问他你为什么失眠呢？
でどうして眠れなかったんですかって聞いてみると、
他说我在想一个问题。
一つのことについてずっと考えているから。
万一我中了大乐透要怎么办？
もし万が一自分がその宝くじ大当たりしてしまったらどうしたらいいのかと。
我要怎么运用我中了大乐透这么好几亿的钱？
そしてまた何億もその何千万もそのお金が手に入ったらどうしたらいいのかと。
啊，我想了半天，我实在不会用。
で考えれば考えるほどどうやって使ったらいいかもますます分からなくなってしまったんだ。
所以我失眠了。
だからそこで本当に眠れなくなってしまったんだと。
所以我就跟他说，那我为你祷告，不要中。
そしてじゃあ ならばこれから祈ります。どうか、それは、こう当たらないようにっていうふうに祈りましょうと。
在这里，使徒保罗说他学会了。
ここではパウロはこのように言っているのです。私は学びましたと。
这也跟一般的哲学家的那个所描述的不一样。
これもまた一般的な哲学者が言っていることとは違うのです。
不是靠着自己的苦修，来顿悟。
自分がその苦しいその修行をすることによって悟りを開くとかそういったようなことでもないわけです。
而是在圣灵的开启下。
それは聖霊の導きのもとにおいて。
他一次又一次的认识耶稣基督是他的至宝。
次から次からとそのイエス様こそが自分にとっての意図高いその自分にとっての尊い宝物であるということを知るのです。
使徒保罗在腓立比书第三章曾经讲过。
そしてまたフィリピの手紙の三章の中においてパウロはこのように言っています。
从前有许许多多让他夸口的事情。
これまでには自分はその誇っていたことがたくさんありました。
从前他觉得对他有益的事情。
そしてまた自分にとって得であったようなこともたくさんありました。
他现在都把他当作不重要的事情。
けれども今ではキリストのゆえにそうと思うようになったと。
因为他得到了耶稣基督这样的至宝。
なぜならばイエス・キリストという宝物を手に入れることができたからだと。
使徒保罗本来在犹太教当中有大好的前途。
使徒パウロというのはもともとユダヤ教の中においてはそれはエリートと呼ばれる人でした。
他也可以继承很丰富的家产。
そしてまた彼はたくさんのその家業を継ぐこともできたはずです。
但是他一次又一次的让耶稣基督成为他生命当中的至宝。
けれども彼は次から次からとイエス・キリストによって変えられてイエス・キリストを自分にとっての宝物であると思うようになったのです。
弟兄姐妹、抓住每一个生命当中的环境和机会。
どうぞ皆さん本当に自分にとって与えられているこの人生の中のすべての環境、そしてまたすべてのチャンスをどうかしっかりと手にしてください。
你在逆境当中吗？
今はもしかして逆境の中におられるかもしれません。
你里面有宝贝。
けれどもあなたの心の中には宝物があるはずです。
是夺不去的。
それは何によっても取り替えられることできないものです。
你在顺境当中吗？
また今皆さんは順調にすべてうまくいっているのでしょうか？
而这些也不能够影响耶稣基督在你身上的地位。
でもこれらのものも実はイエス様という尊いこの価値にとって変わることもできないのです。
第二个方面，什么是你人生的依靠？
二つ目のポイントですけれども、あなたにとっての人生のより頼むものとは何か？
有很多人说，哎，信什么都一样。
多くの人たちはこのように言っています。何信じても同じだと。
我告诉你，没事的时候真的是看不出来。
けれども実は何もない時には、何も生じていない時には、それを知ることはできないと思います。
你真正的遇到人生的挑战和困难的时候，你就知道依靠什么有多重要。
けれどもどうでしょうか。もし本当にその人生のチャレンジに直面した時には、一体何を信じたらいいのかが分かってくるはずです。
使徒保罗说：“我深深的知道我所信的是谁。”
そして使徒パウロの言葉によれば、彼はこのように言っています。私は自分が信じている方は誰であるのかをしっかりと知っていると。
这是他能够知足的很重要的原因。
実はこれは彼が満ち足りることを学ぶその要因でもあったのです。
他也得到了一个秘诀。
また彼が言うには自分は対処する秘訣を心得ているんだと。
就是靠着那加给他力量的上帝，他凡事都能做。
それは彼が言うには私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。
哇，这句话很好用啊！
実はこの言葉はとても使いやすいのではないでしょうか？
但是也会被误解呀、啊。
けれども実はまたこれは誤解されやすい言葉でもあるのです。
有一些年 这句话变了一首很美的诗歌。
実はこの御言葉から、とても綺麗なその賛美歌が、こう作られました。
我们也常常唱。
で、私たちもよく歌っています。
但是弟兄姐妹，你真的了解这句话吗？
けれども歌えば歌うほど皆さんはしっかりとこの言葉の意味分かっているのでしょうか？
有很多你做不到的事情，你就靠着上帝就可以做了吗？
できないことけれども神様に頼れば必ずできるようになったのでしょうか？
我听到一个例子，我但愿这是假的。
このような例を聞いたけれどもどうかこれが嘘であるということを私は願っています。
有一个基督徒，他要过河。
あるクリスチャンがその川を渡らなければならないときに、
哇，一场大雨，河水暴涨。
その時には大雨が降り、そしてまたその川の水が溢れました。
这基督徒还想过河。
それでもその人はその何としてでもその川を渡ろうとします。
那这时候怎么办呢？
そしたら一体どうしたらいいのでしょう？
他就想起这首诗歌。
そしてその時はこの歌を思い浮かんだそうです。
啊，靠着那加给我力量，凡事都能做。
私を強くしてくださる方によってどんなこともできるんだと。
所以一面唱一面强行过河。
ですから彼はその歌いながらそしてその動作を強行したわけです。
最后就被淹死了。
後には彼は実は川にその流されてしまったのです。
有很多人误用了这样的话。
この言葉を誤解して使っている人が多くいます。
上帝不是要成就你的野心。
神様は決してあなたの野心を満たす神ではないのです。
神要成就他要成就的事情。
神様がなさろうとしていることは神様が望んでおられることなのです。
聖经说，靠着那加给我力量的。
聖書によれば、私を強くしてくださる方によって。
靠着基督的意思是什么呢？
ではキリストによってっていうのは一体どういう意味なのでしょうか？
就是你不单单信靠主，而且在日常生活当中紧密的与主有美好的连接。
それは単に主イエスキリストをただ信じているだけではなく、日々の生活の中においてしっかりとイエスキリストにくっついているということなのです。
你不仅接受神的供应。
決して私たちは神様からの供給を受け入れるだけではなく、
你也顺服神的引导。
同じように神様の導きに私たちもしっかりと素直にその導かれていくべきなのです。
同时你也要承认自己是软弱和有限的。
で、同じように自分は同時にそれは弱さがあり、そしてまた限界のある人間だということを認めなければならないのです。
保罗就在很多地方承认他是软弱和有限的。
保罗はたくさんの箇所においては自分は限界がある人間だ、自分はその弱いものなんだというふうに認めています。
而且他一再的强调，你要刚强嘛，没有别的路，只有依靠神。
そしてまた彼は再三このように言っているのです。強くなりたいのか、他には道はない。ただただ神様にそのしっかりと信じ頼ることだけなんだと。
你只有依靠神才能做刚强的人。
そしてまた神に頼ることによって、そこで初めて強い人間に変えられていくんだと。
保罗在这里接受了腓立比教会的奉献。
そしてまたパウロはこの場所においてはピリピ教会からの捧げ物を受け入れました。
但是哥林多教会的奉献，他就是不接受。
けれどもコリント教会同じく捧げ物があったけれども彼はそれを拒んでいました。
不是说他不需要。
必要がないからではないのです。
而是他真的是能够分辨。他什么时候是依靠主做刚强的人？
それは彼はしっかりといかなる時にどんな時に神によって強められるのかをしっかりと分かっていたからなのです。
甚至他当他身上有一根刺，他三次祷告来寻求主。
実は彼の体には一つの棘が与えられています。それによって苦しめられていたけれども、彼は三回それが取り除かれるのを祈っていました。
上帝并没有照他所想要的方式来解决他的困难。
けれども実は神様は決してその祈りを聞いて、そしてその棘を取り除いたりはされなかったのです。
上帝却说我的恩典够你用。
けれども神様は彼にこのように、そのこのような言葉を与えたのです。私の恵みはあなたに十分であると。
因此当保罗体会到这一点的时候，他说我喜欢夸我自己的软弱。
ですからこの意味を彼はしっかりと分かっていた時に彼はこのように言いました。むしろ大いに私は自分の弱さを誇りとしましょうと。
因为他说我什么时候软弱，什么时候就刚强。
なぜならば彼はこのように言っているのです。私の神様の力は私の弱さのうちに完全に表されるから。
我们都好像一个小孩子要搬很重的东西。
私たちはすべての人みんな小さい子供と同じで重いものを持ち上げるような状況を想像してください。
有我们的父亲站在旁边。
実は私たちの父親はそばに立っています。
我们觉得尽了我们所有的力量，我们也搬不动。
そしてそうどんなに力を尽くしてもそれを運ぶことができない状態で。
但是我们却忘记了我们慈爱的天父就在我们旁边。
でもどうでしょうか。実は自分の父親である神様が実はすぐそばにいるということを忘れがちなのではないでしょうか。
我们忘记了人生有一个最大的资源是随时等待我们去支取。
そしてまた実は私たちのそばには私たちの力の源であるというその神様を忘れてしまっているのです。
每一个基督徒都要学习，在任何的情况下要依靠神的大能大力。
すべてのキリスト者であるならば、私たちはいかなる状況の中においても神様の大いなる力を頼らなければならないということを学ばなければならないのです。
旧約的约瑟，当他在委屈的当中依靠神的大能大力。
旧約聖書の中に出てくるヨセフという人がいましたけれども、彼は自分の一番困難の時に神のその大いなる力に頼っていました。
当他面对诱惑的时候，他更依靠神的大能大力。
そしてまた誘惑されそうになった時に彼はその時にこそまたさらに神様の大いなる力に頼っていたのです。
常常我们说我们太容易掉到试探的里面。
私たちはよく自分は本当にその試みの中に陥ってしまうんだというふうに言います。
乃是因为我们没有依靠神的大能大力。
実はその時にこそ私たちは神様の大いなる力に頼ることを忘れてしまっているからではないでしょうか。
圣经把一个做一个刚强人的秘诀告诉我们。
そしてまた聖書はこのように言っているのです。強い者とはどういう人であるのか、その秘訣は何であるのか教えています。
有一位神他乐意加力量给我们。
それはある神が喜んでその力を私たちに与えてくださっているんだと。
我们要懂得依靠他。
ですから私たちはそのお方に頼ることを学ばなければならないということです。
詩篇37篇就讲到。
詩篇の37篇ではこのように言っています。
当我们把我们的事情交托给神的时候，
もし私たちが自分の問題を神様に委ねたならば，
并且依靠他的时候，
そしてまた神様により頼んでいるならば，
他就会成全凡事交在我们手上的事。
神様は必ず私たちがしようとしていることを成就させてくださるのです。
弟兄姐妹，学习依靠神。
どうか皆さん神様により頼むことを学んでください。
第三个方面，什么是神所悦纳的祭物呢？
そして三つ目のポイントですけれども、神に喜ばれる捧げ物とは何であるのか。
保罗好几次接受了腓立比教会的奉献。
保罗はフィリピ教会からの捧げ物を受け入れていました。
满足了他在生活和事工上的需要。
そして自分の生活また自分の働きにおいてはそれによって満ち足りることができたわけです。
对一个奉献的人来说，钱出去了就变少了，对不对？
ですから献金する人あるいは捧げ物をする人っていうのは自分から出したものそこで自分にとっては足りなくなってしまうことになるわけです。
但是在这里。使徒保罗给每一个奉献的人一个很清楚的概念。
けれども実は使徒パウロはフィリピの教会の人たちにその捧げ物をした人たちに一つのとてもしっかりとした概念を与えているのです。
弟兄，这不只是概念，而是一个事实。
これは単なる一つの概念だけではなく、それは一つの事実なのです。
奉献不是只有付出，而且有获得。
実は捧げるっていうのは、それは単に差し出すだけではなく、実は手に入れることもできるわけです。
他说我所求的不仅是你们的奉献，而是希望这些果子都记在你们的账上。
パウロはこのように言っています。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのです。
而这个果子就是一个商业用语，是一个账本。
実はこの霊的祝福というのはこの日本語の聖書でも書いてあるんですけれども、収支を償わせるものであるのです。
哎呀，我在这边就很觉得被开启。
この言葉を読んだ時に私は本当に目が開かれた思いです。
哦。原来我们在上帝那里每人有一本账本。
実は私たちはどの人も神様のところには一つの通帳が与えられているのです。
在这边好像是支出。
ここではいかにも私たちはその支払っているように思うかもしれません。
在神那里却是收入。
支出であるかもしれないけれども神様にとってはそれは収入であると。
是一种存款。
けれども実はそれはその貯金になっているのです。
哇，而且是什么？用复利来算的存款。
それは本当にマイナスからこう計算するものなのです。
这样的祝福不仅仅是在永恒的当中让我们得到。
そしてそのような祝福というのは永遠の御国において与えられるだけではなく。
更是让我们在今生就能够得到上帝的恩典，品格也得到塑造。
実は今生きている時にこそ私たちも神様からそれらの祝福を受け入れることができ、そしてまた人格もまた成熟へと私たちは変えられていくのです。
我真的是要大大的称赞惠比寿教会的弟兄姐妹。
私は本当にこの場を借りて大いにそのエビス教会の皆さんを褒めたいと思います。
你们在过去这两年的当中，在宣教职堂上面的摆上，是神所悦纳的。
これまでのその宣教の働きにおいて皆さんが捧げたものはすべて神によって喜んで受け入れられたと思います。
哇，弟兄姐妹干得好！
そしてまた本当に皆さん本当に素晴らしいと私は思います。
在这里更讲到说，这样的奉献是在神的面前是好像一个蒙悦纳的馨香的祭物。
そしてまた聖書の言葉によれば、それらの捧げ物というのは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物なのです。
你要知道。这个当你在圣宫上面有份的时候，你所奉献的是神所悦纳的，而且像一个馨香的祭物。
聖なる働きのために捧げたものというのは、実はそれは香ばしい香りがあり、神が喜んで受け入れてくださる供え物なのです。
旧约有五种祭物。
そして旧約聖書の中には五つの捧げ物があります。
有四种都是多多少少跟我自己有关。
まず四つのものはそれは少なくとも少なからず自分と関係があります。
我犯罪了，献赎罪祭。
例えば自分が罪を犯したならば食材のその、その捧げ物をします。
我得罪人了，我献赎千祭。
そしてまた人に対して私はこう悪いことをしてしまったから許しのその捧げ物をします。
我蒙恩了，我献感谢祭。
そしてまた恵みに預かったから私は感謝の捧げ物をします。
但是只有一种祭物，神说是馨香的祭物。
けれどもたった一つだけ香ばしい供え物であるというふうに神様の目からご覧になるものはたった一つしかないのです。
那个感谢祭，什么赎愆祭、赎罪祭哦，祭司还有的吃哦。
感謝の捧げ物、生贄の捧げ物、それらのものはすべてその祭司たちはまだ祭司の懐に入る時もあります。
你们献越多，我薪水越多。
ですから同じように皆さんもたくさん捧げ物すればするほど牧師もまたそれによって養われます。
但是有一种祭物我没份儿。
けれども実は一つだけ伝道者である牧師はそれにその預かることはできないものがあります。
全然是为着上帝的。
それはすべてのすべてが神様にとってのものなのです。
那是燔祭。
それは生贄なのです。
所有的通通要归给神。
すべてのものは神様に捧げることになります。
不为着我自己的需要。
それは決して自分のその必要が満たされるためではなく、
只因为神是配得的。
それはなぜならば神様がそれを受け入れるにふさわしいお方であるからです。
所以你就晓得，在罗马书十二章第一节说，保罗说我们将身体献上当作燔祭。
ですからローマ人の手紙の十二章の一節にもあるようにパウロはこのように言っています。自分の体を生贄として神様に捧げるんだと。
弟兄姐妹，当神的心满足的时候，我们也神也会大大的祝福我们。
ですからその生きた供え物というのは神様がそれによって満たされた時に私たちもまた大いなる祝福に預かることができるようになってきます。
因此，使徒保罗在这里挂保证。
ですから使徒パウロはこの場でおいて保証しているかのように語っています。
他说：“我的神，
私の神，
必照他荣耀的丰富，
必ずご自身のその栄光の富を持って，
使你们这些奉献的人，
あなた方，
在一切所需要的事上都富足。”
捧げ物をしたあなた方の必要すべて満たしてくださいます。
哇！使徒保罗保证，
使徒パウロはここで保証しているのです。
不是朱牧师保证，
それは決して小牧師先生が保証しているのではないのです。
你要不要押这个宝啊？
皆さんはどうでしょうか？この賭けにそのかけてみますか？
我的神，
私の神が。
其实我觉得不止使徒保罗。
では決してパウロだけではなく、
每一个经历神的恩典的人都可以这样的保证。
すべて神様の恵みに預かった人たちはこのように大きな声で持って言うことができるはずです。
我们为着神的时候，
私たちは神様のために働くときに、
神一定顧念我们的需要。
神が必ず私たちの必要を満たしてくださいます。
而且不是照着我们所想象的。
それまた私たちの考えに沿うものではなく、
是照着神荣耀的丰富来给我们。
それは神の栄光の富を持って与えてくださるわけです。
神是丰富的神。
神は栄光に輝くその豊かなものなのです。
超过你我所能想象。
皆さんや私がこう想像する以上のその栄光がある方なのです。
最后跟各位做一个见证。
最後には一つの証をさせていただきます。
在1994年的时候，我在台北的教会第二次建堂。
で、1994年の時に台北において私は2回目の建堂式をその働きをしていた時でした。
我们十周年。
それは10周年でした。
我们总共需要的是4700万的日元。
でその時には4700万 の, その日本円が必要でした。
那我们也觉得教会十周年，我们应该要对外奉献。
そしてまた10周年ですから、それを記念して一つのイベントとして私たちは対外的な活動もしなければならないというふうに考えたのです。
所以我们又决定要奉献400万日元。
ですからその時には日本円にしては400万円になるんですけれども、私たちは捧げようとしました。
那时候我们教会才100多人。
けれども実はその時の教会はたった100人しか満たなかったのです。
我们自己的经费不够。
ですから自分たちの経費は当然足りなかったのです。
虽然弟兄姐妹尽力的奉献。
もちろん兄弟姉妹たちは一生懸命献金をしていました。
我们就向我们的母会申请说，你们可不可以帮助我们一些？
そしてその時には母教会に対して私たちは申請したのです。サポートしてくれませんかと。
我们母会这个挣扎了半天，答应奉献给我们1800万日元。
で、そして母教会では本当に再三考えて、最終的には1800万円のそのサポートをしてくれるっていう約束をしてくれました。
其实我们还是不够。
それでもなお私たちにとっては足りない数字でした。
然后我们就祷告。
それから私たちは祈ったのです。
结果我们实际收到是2500万日元。
そして後には私たちは実際その収入としては2500万のその献金があったのです。
不为着别的，我们的母会说，你们在极缺乏的时候仍然愿意给人。
そして彼らはなぜならば母教会からのその2500万円という数字というのは彼らが言うにはそれはこの教会は自分たちの必要だけではなく他人の必要も満たそうとしているから。
我们受感动。
だからそれによって私たちも心を打たれたから。
我们不知道为什么觉得1800万太少。
1800万円じゃ足りないというふうに思ったからなぜだかよくわからないけれども。
弟兄姐妹，菲律宾教会是一个非常穷的教会。
皆さんご存知でしょうか、フィリピンの教会というのも実は非常に貧しい教会。
但是他们乐意奉献。
それでも彼らは喜んで献金を捧げていたのです。
到今天仍然被纪念。
そして今日に至るまで同じようにこのように覚えられているのです。
弟兄姐妹，为着主的摆上，神永远纪念。
兄弟姉妹皆さん、主のために差し出したものは必ず主によって覚えられるのです。
人生要学习，我们要学习知足和感恩。
人生の中において私たちが学ばなければならないのはそれは満ち足れることを学ぶことです。
要学习依靠神的大能大力。
そしてまた神様の大いなる力により頼むことを学ぶのです。
要常常献上神所悦纳的燔祭。
また常に神様に喜ばれる捧げ物を私たちは捧げるのです。
如果你还没有信耶稣。
もしまだ皆さんはイエス様を信じていない方がいらっしゃるならば。
我盼望你快快的能够去上牧道班。
どうか本当に一刻も早く求道者クラスにぜひ参加していただきたいと私は望んでおります。
能够认识这一位，在任何情况下可以加力量给你的神。
いかなる状況の中においてもあなたに力を与えてくださるその神様を一日も早く一刻も早く知っていただきたいのです。
可以使你有盼望的神。
そしてあなたに望みをもたらしてくださるその方なのです。
而且可以照他荣耀的丰富来祝福你的神。
そしてまた本当にご自身の栄光の富でもってあなたに祝福を与えてくださる神様をぜひ知っていただきたいのです。
我们祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父，我们感谢你，让我们一起思想这段经文。
父なる神様、この御言葉を考えさせられて感謝いたします。
主啊，你自己说，我们不仅要信靠你。
あなたはご自身でこのようにおっしゃいました。単にあなたをより頼むだけではなく、
而且要学习明白真道，成为你的门徒。
そしてまた本当に真理を知り、神様あなたの弟子とならなければなりません。
若是我们过去不懂得依靠你，
これまでにもし私たちがあなたにより頼むことを知らないでいたならば、
若是我们还没有学会知足的功课，
あるいは満ち足りることをまだ学んでいなかったならば。
求你一遍又一遍的开启我们，光照我们。
どうぞ何度も何度も私たちの心を開いてください。そしてあなたの光でもって私たちを照らしてください。
直到我们成为主你手中合用的器皿。
あなたの御手にふさわしいその器に変えられていくまでにどうぞ私たちを導いてください。
也感谢你让我们对奉献有一个新的认识。
またどうか捧げ物に関して献金に関して新しい認識を持つことができるように導いてください。
寡妇的两个小钱你都纪念。
ヤモメが捧げたその小さなそのコインでさえも神様あなたは大いに用いてくださいました。
求你也让我们常常凭着信心献上你所悦纳的。
どうぞ私たちも本当に常に信仰を持って捧げたものをどうぞあなたが喜んで受け入れてください。
奉耶稣名祷告。
イエス様の皆によってお祈りいたします。
アメン。